Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。空海 IT ニュース1857回、5月9日です。皆さん万事ましてみっつぁんです。そして
こんばんは。
誰や
おばあちゃんです。こんばんは。
誰が
ブヒブヒブヒブヒン、ブヒンの
ブヒン、
あ、体の部品をあちこち変えんといけんって言われたんで、今日ブヒブヒブヒンの好きちゃんです。
体の部品を変えないけんって、どういうこと？
あちこちガタが来とるけ。
誰に買えないけんって言われた？
会社の人。
会社の人に、
五十肩で腕が痛いとか。
うん。
それこそバクバクするし、うん、あれこれあれこれ。
ジミーちゃんこんばんは。だけど音が聞こえてないんだな。残業中。仕事中ですな。はい、今日もそこそこ昼間はポカポカ陽気。
うん、そうでしたね。
夜はちょっと気温が下がってはきてますけどね。ただスキちゃんの部屋はぬくいと。
日中のあったかい空気を溜めてるんでしょうね、コンクリートで。なんか
多分ね、
夏になったらなんとか現象っていうじゃん。ヒートアイランドだったっけ。
あれは外ね。
お家の中もなんか言うでしょ、なんとか現象って。
あと、なんとかで言うんだろうな。ヒートアイランドではないと思うね、うん。ゴールデンウィーク終わってえらい天気がいいね。まあ前半が悪かったけど後半は良かったけどな、ゴールデンウィークも。今日なんかやっと桜前線が日本列島を北まで行ったらしいですね。釧路で今日開花宣言ということで、桜前線のゴールに到着したらしいですよ。
すごいね。
平年よりも8日、去年よりも3日早い開花宣言だそうです。宮古島の彼岸桜が1月7日に開花宣言があって、ほぼ4ヶ月でゴールみたいですね。ちなみに釧路の満開の予報は、ん、満開、あ、釧路は開花の開花か。稚内が今日満開 だったらしいですよ。
うん、
はい、やっと北海道にも春が来たって感じかな。
ちょっ
と、ん？
ちょっとごめん。ちょっと、
いたし？
あ、ちょっと、ダメ。
了解了解。じゃあちょっと待ってよ。あ、待ってよっていうのはあの聞いてる方に待ってよですけどね。あ、これじゃなかった、違う違う、こっちだ。
ごめん、ちょっと抜けていいですか、うん、ごめんなさい、ちょっと。
あ、いいよいいよ、
すいません。
はい、ということで、すきちゃんは抜けたのでしばらく一人喋りになりますんで、よろしくお願いしたいと思いますよ。じゃあ本編の方へ行ってみたいと思いますが、その前に URL を貼り付けとかなきゃいけないんだな。それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初は、こちらは時事通信のオンライン版にあった記事ですね。泉佐野など4市町村除外へふるさと納税新制度で総務省という記事が上がってました。総務省が6月から実施するふるさと納税の新制度で、大阪府泉佐野市、静岡県小山市かな、小山町ちょっと読み方が分かんないな、和歌山県高野町、高野町、この読み方が今一つだな、佐賀県みやき町の4市町村を対象から除外する方向で調整に入ったことが9日分かったということで、この4市町村、昨年11月に総務省が通達を出したんですが、その後も、豪華な返礼品を送るなど不適切な方法で多額の寄付金を集めていたということで、新制度の対象に該当しないと判断したということだそうですね。まあ泉佐野市が一番派手にやってましたよね。アマゾンギフト券100億円かなんか配るとかってのもやってましたよね。はい、もうちょっとね、これ多い対象の市町村になるのかなと思ってたけど、結構少なかったですね。4市町村、あ、損はないか、4市町が今回の、規制の対象になっちゃったということだそうですね。はい、すきちゃん業務連絡了解です。了解ですって聞いてんのかな。はい、ちょっと待ってね、すきちゃんに返事ほどしときますね。はい、もうこれふるさと納税の対象から外れるってことで、来年度6月から実施するのは今年度の寄付金になるのかな、はい、ドーンと減るんじゃないかなと。でもなんか泉佐野市とか他の方法なんか考えてきそうですよね。はい、どうなることやらですが、はい、それでは次の記事ですよ。次の記事は iPhone マニアさんの方にあった記事です。次期 AirPods 現行モデルより高額に、 台湾メディア報道という記事が上がってました。次世代 AirPods は2019年末までに発売され、価格は現在のモデルよりも高くなるようだと台湾のメディアデジタイムスが報じているということですね。デジタイムスさんの方では先日、ノイズキャンセリング機能を搭載したものが出るというね噂を報じてたんですけどもね、まあノイズキャンセル機能を載せる部は当然部品増えるから単価は上がってくるのは仕方がないのかなっていう気はしますけどもね。この AirPods に関してあのミンチ講師アナリストのこの方は、AirPods の内部構造が見直されて複数のチップを一つにパッケージ化したシステムインパッケージが採用されるという予測も出していると。まあノイズキャンセル機能をついてくるのはほぼ確定かなっていう気がしますよね。あとアップルウォッチみたいにあの心拍数が取れるようにするっていう噂も、以前出てたと思うんですけども、多分そういうのも乗ってくるのかなっていう気がしますよね。いくらになるんだろう。今ワイヤレス充電機能がついた第2世代のAirPodsが1万7000いくらでしたよね。そうすると2万円ぐらいって言ってくるのかな。Bluetooth のワイヤレスイヤホンに2万円はちょっと高いような気がするな。まあワイヤレス充電なくても僕的にはいいんですけどね。iPhone X もワイヤレス充電対応してんだけど一度も使ったことがないというね。まあ、唯一ワイヤレス充電はアップルウォッチ、まあアップルウォッチはワイヤレス充電しか充電のしようがないんでね、あれは仕方ないんでワイヤレス充電を使ってますけど、 iPhone にしても AirPods にしてもライトニングさせて充電しますからね。まあ、ワイヤレス充電あんまし信用できないんだよな。なんか表紙で動かして充電ができてなかったっていうとね悲惨ですからね。やっぱりちゃんとケーブルで挿すのが安心はできますけどもね。一体いくらで出してくるんでしょうか。それでは次の記事はこちらも、こちらはどちらの記事だ、URL を貼り付けておきますね。こちら iPod ラブさんの方にあった記事ですね。 iPhone XR の後続機デュアルレンズカメラに A13 チップ搭載でいい感じという記事が上がってました。2019年モデルの iPhone11、 iPhone 11 Max とは別にリーズナブルなエントリーモデルとして登場が噂されている iPhone XR の後続機の 3DCG モックアップが公開されていますということだそうですね。これまで出ている信頼性の高い情報を参考にして作成されたもので、機種名については10E になるという噂もありますということだそうですね。はい、業務連絡すきちゃん了解です。URL だけはね貼ってくれるというね今メールが来てました。本体のデザインは 10R とほぼ同じになると。アルミニウムの背面ガラスパネル、ノッチありの液晶ディスプレイでフェイス ID をサポート。ただ大きな違いがあって背面カメラが大きく違ってくると。これは見た目は iPhone11 と同じような、レンズが3つ置けるようなスペースなんですが、レンズ実際には2つで、3つ目のレンズの部分にフラッシュが入るというデザインになるようですね。まあこれあくまでも噂ですけどもね。もしかしてこの形状で発売されるってことになると、ケースが11シリーズと共通でもしかしたら使えるのかなという気がしなくもないですけどもね。まあリーズナブルな価格といってもそこそこのお値段はするのかなという気はしますね。まあ、これだと11無理に高いお金買って出して買わなくても、 10R の合計機種でもなんか良さげな感じはしますけどもね。はい、まあ、実際に出るのは今年の秋頃ですよね。まあ、WWDC では発表は多分ないでしょうからね。それでは次の記事ですよ。スキちゃん URL よろしくね。こちらはギズモードジャパンにあった記事です。アメリカアップルオンラインストアで LG ウルトラファイン 5K ディスプレイが品切れ中、これはひょっとしてはてなという記事が上がってました。アメリカのアップルオンラインストアで LG ウルトラファイン 5K ディスプレイが欠品中となっていて、バッグに追加できなくなっているということだそうですね。はい、ということで WWDC で新しいディスプレイをアップルが発表するんじゃないかということで、それに向けた競合品の排除を始めてるのかな。まあディスプレイを出すということは当然 Mac Pro、 これも一緒に出してくるのかなという気はしますけどね。まあ今んとこ、ブルームバーグの予測では 31.6 インチの 6K ディスプレイ、これをアップルが出してくるんじゃないかという噂があるんですけどもね。 31.6 インチ、なんか目の前テーブルの上に置いて使うには首が疲れそうですよね。絶対端と端を見ようと思ったら首振らないと見えないんじゃないかなっていう気がしますけどね。31.6 インチの 6K ディスプレイ、これだけで何十万、10万で売るのかな、もっと高いのかな、20万とか言い出すのかな。はい、まあ Mac Pro にしてもこんなでかいディスプレイにしてもとても私は手が出ませんけどね。それでは次の記事は、こちらは携帯ウォッチにあった記事です。キーパーコーティングをスマートフォンに MX モバイリングが提供という記事があってました。カーコーティングのキーパーコーティングを手掛けるキーパー技研は、同社のコーティング技術をスマートフォンに応用した新サービスを準備中であることを明らかにしました。丸紅傘下の携帯電話販売代理店である MX モバイリングが M コーティングとしてサービスを提供する予定ということだそうですね。キーパーコーティングって確かスキちゃんが車に施しているのがキーパーコーティングじゃなかったかなと思うんですけどもね。これをスマートフォンの、まあ、ガラス面の方でしょうねに施すと、 うサービスを始めるということだそうですね。まあ、同じようなコーティング、ガラスコーティング、車用のガラコっていう水を弾くのがありますけども、あれのスマートフォン用のアイガラコっていう、まあ、これは製品自体を販売してるんですけどもね、2014年に発売開始してる商品ですけども、このキーパーコーティング、キーパーコーティングもこれもなんかボトルに入れて売れるのかな、車みたいに預かってコーティングするっていうようなことまではしないと思いますけどね。はい、スキちゃんがそうそうって言ってる、まあ、汚れにくくなる、まあ、確かにね、これ何の時だったっけ、あ、そうだ、 iPad mini 5を買うときに、そのちょっと前に、iPhone X に貼ってたガラスの保護フィルムとは言わないよな、ガラスだから保護ガラス、角の方がね若干ひびが入ってて割れが出てたんですよね。でミニ5買うときにソフトバンクのお店で、保護フィルムサービスでつけますよって言われたんだけども、私は5、あ、ミニ5用に、もう保護フィルムをね用意してたんですよ、アマゾンで。って話をしたら、じゃあスマートフォン用でもいいですよって言われて、スマートフォン用のねガラスの、保護フィルムじゃなくて保護ガラス、買ってつけてもらった、買ってというかつけてもらったんですけどもね、やっぱ安めはね指紋がすっごいペタペタつくんですよ。やっぱ高いのと安いのではそういうところに違いが出るんだなと思って、希少部分、特にあのゲームとかしてるとね、指の油というか汚れというかがガラスにつくのがねちょっと気になるんですけどもね、このキーパーさんのコーティング使うと綺麗に使えるのかな。ただこれ、あくまでも表面のコーティングだけだから、割れとかに強いっていうものではないですよね。割れるときは多分割れちゃうんですよね、フィルムを貼るのがいいのかコーティングをするのがいいのか、まあ、どちらにも一長一短はあると思いますけどもね。実際にいつから始めるかというのはこの記事には上がってないんですが、この MX モバイリングというホームページを見ても特にいつから売り出すとかっていうのはないな。あ、でもこの MX モバイリングっていうのは結構関東とかを中心に展開してる販売屋さんかな。全国でもしかしたら買えるわけではないのかもしれませんね。このキーパー技研の方のホームページを見ても、うん、特にこのスマホ用のサービスに関することは特に書かれてないみたいですね。プレスリリースを見ても、うん、書いてないな。いつ発売かは、そして一体おいくらになるのかはどこにも書いてないですけどもね、そのうち始まるのではないかな。島根でこのサービスが受けられるのかどうかっていうのはちょっと微妙なとこですよね。はい、それでは次の記事っていうか、これ最後の記事なんですよね昨日に引き続いて今日もニュースの数が異様に少ない。連休明けであんましニュースが おこれだっていうようなねニュースが流れてこないんでね、ニュース少なめではありますが、最後のニュース、こちら AV ウォッチにあった記事です。 DJI 5月15日に水中撮影できる新製品発表、ティザーページ公開という記事が上がってました。DJI は同社のウェブサイトに新製品に関するものと思われるティザーページをオープンしました。5月9日18時現在、残り6日と約3時間のカウントダウンが行われており、5月15日に何かが発表されるようですと。このティザーページには新たな自分を解き放てと書いてあり、水中を泳ぐ女性のようなシルエットが描かれていますと、はい、DJI といえば、まあ、ドローンとか、あとはスタビライザーで有名ですけども、どうも水中を撮影できる、まあ、ドローンって言っていいのかな、ものをどうも出すみたいですね、このティザーを見る限りでは。まあ、空飛ばすのはそれこそ墜落とかっていう危険があるけども、水中な、まあ、水中だから安全、まあ、一般の人に被害を与えることはないか、もし操縦間違えても。ただ水中に沈んでいくってことはあるのかな。あと水中に潜るっていうことは、そこまでどうやって電波を送るんだろう。基本電波は水中にでは届かないはずなんでね、コードがついたものになるのか、一体どういうものが出るんでしょうか。まあ、夏に向けて買ってねっていうことなのかもしれませんけどね。水中と空中両方行けるドローン、もしかして DJI じゃないけど他のメーカーでなんかそんなの見たことあるな、果たして一体何が出るのでしょうか。5月の15日、5月の15日って何曜日だ。あ、あうちゃんこんばんは。5月の15日水曜日、いや平日のど真ん中ですね。まあ、一体何が出るのでしょうか、こうご期待っていうところですね。はい、というわけでニュース以上です。マジか、30分持たなかったじゃないの。昨日は5件のニュースを、まあ、スキちゃんと2人でニュースと関係ない話もやってたんでね、1時間以上思ったんですが、今日は早々に終わりそうだぞ、ちょっと困ったぞ。ちょっと待ってくださいね、何か新しい記事がないかをね、ちょっと確認してみますね。あ、これ一つ追加しとこうかな、ニュースに。あの業務連絡です。スキちゃん今ポケットに記事を一個追加しましたけども、これの URL がそちらで確認できれば貼ってください。一つぐらいかな、ニュース的に追加できるとすると。スキちゃん貼れる気配はないかな、しょうがない、こっちで貼りましょう。はい、先ほど最後のニュースと言いましたが、次のが本当の最後のニュースです。 こちらは C ネットジャパンにあった記事ですね。セブンイレブンでヤフオクの商品発送が可能にという記事が上がってました。セブンイレブンジャパン、ヤフー、ヤマト運輸は5月8日ネットオークションサービスヤフオクにおいてヤマト運輸が提供する配送サービスヤフネコパックの発送受付を宅急便の取扱いがある全国のセブンイレブン店舗、これ2019年4月末現在で2万925店舗になるそうですけども、こちらで開始すると発表をしましたということですね。ヤフネコパックは A4 サイズのネコポスが195円、宅急便コンパクトが380円、宅急便60サイズが600円など全国一律送料を採用、氏名や住所などの情報を相手に知らせずに配送できる匿名配送に対応しますと。実際の、使い方ですが、落札者が商品代金を支払った後、出品者は梱包した荷物とスマートフォンをスマートフォンをセブンイレブン店舗に持参、ヤフオクの取引画面で発行されるバーコードをレジに提示するだけで発送手続きが完了します。伝票への宛名書きやレジでの送料の支払いは不要ですということだそうですね。支払い不要ってどういうこと？落札金額からもう直接送料を勝手に引いてくれるってことなのかな、はい、ということで、まあセブンイレブンの店頭で簡単にヤフオクで落札されたものを発送ができるよということのようですね。のぶすみさんこんばんはです。スキちゃん裏にいるんですけどもね、ちょっと体調不良で喋、る方は抜けてます、URL の貼り付けだけはねしてもらってたんですけどもね、はい、ということで以上本編でしたと。やっぱり5件6件ではね持たないな、一人喋りではそれではツイッターにいただいたコメントを紹介したいと思いますが、あ、ゆうべは空海のアカウントにシーサーに上がったよっていうのがちゃんと出てるな。なんで昨日前で上がんなかったんだろう。もしかしたら上がってないかもと思って私の個人アカウントでリツイートっぽくはしといたんですけどもね、どうもそれは必要なかったのかなという感じしますね。コメントですが、小暮さんからいただいてますね。あはは、スキちゃんの予想通りでしたということで1856回を聞いていただいてます。ありがとうございます。スキちゃんの予想通りに僕が振る舞ったのよはい、ありがとうございます。そしてジミーちゃんから、そういえば偶然スキちゃんをナンパしたのも大阪地下鉄の駅だったよね。あれ地下鉄の駅でしたっけ、スキちゃんをナンパしてたのはい、ありがとうございます。続いてチュイちゃんから、1855と6回を拝聴。航空内の軟骨除去後の処置および抜歯終了、取らなくてもいいものですが気になったので手術しました。これですっきり、午後出社、のんびり連休明けで指導していますということでいただきました。は
はい、ありがとうございます。軟骨ってどこの軟骨を取ったんだろう、うん、気になる、はい、そして江口さん、江口小太郎さん、自分起きてから12から13時間後に眠気が襲ってきます。起きてから12時間13時間、健康的な生活が送れるじゃないですか、はい、ありがとうございます。コメント以上ですね。皆さんコメントありがとうございました。シュリーちゃん、その軟骨除去手術受けてたみたいですけどねうちの娘もね、今日あの歯医者さんで親知らずを抜いてるんですよね。2本どこの親知らずか聞かなかったな、右と左1本ずつらしいんですけどね、なんか奥歯の方にこう曲がって生えてきだしてる、で歯茎から頭だけがちょろっと出てる状態らしいんですけどもね、ゴールデンウィーク前に歯が痛くて歯医者さん行ったら、抜いた方がいいと。ただ、歯が出てるわけじゃないんで親知らずがね、まだ完全に頭が出てるだけなんで、外科医の先生が来て歯茎を切って、で親知らずをなんか叩いて半分に割って取るって聞いてたんですよ。そしたら今日はあの1本無事抜けたよって写真送ってきてたんですけどもね、抜いた歯の写真抜いた歯をね、なんかパッケージングしてあるんですよ。こう直に触れるようじゃなくてね、ビニール越しに見れるように、病院の先生にもらったって写真送ってきてたんですけどね、ほんと綺麗にね、根の方まである、歯の根の方ってこんなに長さがあるんだってね、しみじみ見てましたけどもね。ただこれをツイキャスにあげるのはちょっとグロいかなって気がするんで、写真はあげない方がいいかなと思いますが、あの iOS、 Android も出るのかな、はひらがなのハヒフエホのハ一文字で変換かけるとハの絵文字が出てくるんですけどもね、根の部分はあれよりも長いですよ、実際のハの形って。あ、こんなに下長いんだと思ってね、まじまじと見てましたけどね。お散歩さんこんばんは。のみと金槌で割りますよ。あ、やっぱり割るんだ。でも娘はどうも割らずに抜いたみたいですよ、綺麗に歯が残ってるんで。江口さんこんばんは。お散歩さん、私もやりました。あ、そのカンカンで割って、私もね、右上か、親知らず、これ1本だけ抜いてるんですけどもね、これは虫歯で抜いたんだったかな、高校生の時だったと思いますけどね、私も多分ね、割って抜いてるんだと思いますよ。で、なんかそれをした後から、顎の噛み合わせがね、たまにカクンカクンってね、音がするんですよ。これはなんか失敗してるなって思ったんですけどね。ただ本当は私も親知らず4本全部抜くって歯医者さんに言われたんだけども、その右上の親知らず抜いた時に血が止まらなくなって、病院の先生怖くなって、あとの3本は治療しちゃったんですけどね今でも残ってますが、あうちゃん、私も親知らず抜いた時顎の骨を割りました。あ、 僕も多分同じような感じなんだろうな。散歩さん、私の場合は乳歯と奥歯と親知らずがおかしくなっていました。その後に化膿して2週間腫れが取れ、腫れが収まりませんでしたか。親知らずって基本的に抜いちゃうもんなんですかね。治療できるなら治療するのかな。で今左上の親知らずかぶせてあるのがね、なんか埋めてあるやつと歯の間に隙間ができてるんでね、これやばいなーって気がねしなくもないんですけどもね。痛くなる前に歯医者さんに行った方がいいのかと思いながら、もう3ヶ月か4ヶ月ぐらい何にも手をつけずにいますけどね。おさんぽさん、横向きに生えちゃったら向きは直せないみたい。はあ、向きがおかしかったらもう取っちゃうしかないってことか。でもなんで親知らずって遅れて生えてくるんでしょうね。あれは乳歯とかっていう概念はないですよね。親知らずはもう親知らずで一生ですよね。あれ、親知らず生えてこない人もいるんですよね、確か。全員が全員親知らず生えるわけじゃないっていうのなんかで聞いたことあるけど。てなとこで、ニュースも少なめだったんでね、終わりか。お散歩さん、まだ他のが残っていて本当は抜いた方がいいんだけど、糖尿を持ってると可能しやすいため、前回と同じことになりそうで放置しています。たまに腫れて痛むんだけど。あ、腫れ出すと常に痛いわけじゃないんだ。腫れが効くことがあるってことですかね。まあ指切ったとかああいうのはほっとけばある程度治るけど、歯だけは治らないですからね、治療しないと。まあ、治療するか取ってしまわないしまうかどっちかなんでしょうけどね。お散歩さん、親知らずはなくても困らないものなので退化して いっているんでしょうね。いらないなら生えてこなくていいのにって気がしますけどね。はい、てなとこで、早めですけど終わっとこうかな。はい、ちなみに明日は、お休みですので、今週今日が最後の配信となります。よろしくお願いしたいと思いますよ。結局ジミーちゃんは残業終わる前に終わってしまいそうだな。はい、ジミーちゃんごめんね。以上、空海 IT ニュース1857回、5月9日でした。お届けしたのは裏方のすきちゃんとみっちゃんでした。あ、けいちゃんこんばんは。終わるよ。それではまた来週月曜に。ただものだんだん。
Army IT News.